愛する天の父なる神様、今日のこのひとときを感謝いたします。神様、改めてこんなにもたくさんの子どもたちを神様が教会へと招いてくださり、結び合わせてくださっていることを覚え感謝いたします。神様がこの教会の将来を必ず祝福してくださるので感謝いたします。これからのひととき、私たちも心を一つにし、あなたの御言葉に心を向けてまいります。主よ、あなたが私たち一人一人の心に今日も御言葉を通しお語りくださいますよう、よろしくお願いいたします。これからの時をお委ねし、愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今朝ですね、皆さんと挨拶させていただくたびに話が出たのは、最近急に冷えましたねということがよく聞かれたかなと思います。私も寒がりなので人一倍寒さには敏感なのでですね、先ほど正志先生も報告の写真でお話してくださっていましたけれども、昨日の子ども集会、外で元気よく遊んでいたんですけれども、その後寒くて寒くてたまらなくてですね、私は家に帰ってからもう北海道をペタペタ体に張ってですね、寒い寒いとこたつに入っていたのでした。皆さんもぜひ体調に気をつけていただければと思います。先ほどの本当に麗しい子どもたちが前に並んで、また献辞式の光景、本当に麗しい光景だったなと思います。私はですね、いつも最近は毎週子どもたちと交わる機会が与えられて、グレースさんの子ども英会話クラスでお手伝いをさせていただいてるんです。本当に子どもって素直だなってよく思うのはですね、先日こんなことがあったんです。先月末、英会話クラスの中で正志先生がバイブルタイムということで、そのクラスの最後に短く聖書の話をしてくださった時にですね、その時はどんなお話を正志先生がしてくださったかというと、ザーカイについて紙芝居でお話をしてくださったんです。まあ、ザーカイという人物はですね、主税人で、そして税金をみんなから集めていて、そして時には必要以上に集めていて、みんなから嫌われていた、そういう人だったんだ。だけどその人がイエス様に出会って悔い改めたんだよって、そういうお話を正志先生がしてくださいました。そしてその後ですね、正志先生はこんな質問を子どもたちにしたんですね。みんなって、ザーカイさんとそしてグレースさん、この二人は実は何か共通する点があるんだけど、どこかわかるかなって正志先生が聞いたんですね。するとそのクラスの中の男の子がですね、はいって真面目な顔で手を挙げて、お、わかったのかと。その子はこう言ったんですね。悪いことをしてお金を稼いでいるところって言ったんですね。もうその子はふざけてないんです。真面目な顔でそれを言ってしまったので、私もですね、思わずそんなわけないでしょうと笑ってしまったんですけども、まあ、皆様安心してください。もちろんそんなことはありませんね。本当にそれが何だったのか、ザーカイさんとグレースさん一体どういう共通点があったのか、まあ、皆さん考えていただいて、後で正志先生に答え合わせをしてみていただければと思いますけれども、今日のメッセージのタイトルはですね、一人として滅びることなくというメッセージのタイトルをつけさせていただきました。皆さんもお気づきになられたと思いますけれども、先ほど子どもたちが前に並んでですね、じゃあ御言葉を暗唱してくださいと言ってお願いしていた、それをですね、発表してもらいましたけれども、先週の日曜日のキッズクラスの中で私は子どもたちと相談してですね、今度日曜日何かしてみないって言って、まあ歌もいいんじゃない、賛美もいいんじゃないかという意見も出たんですけれども、ぜひこのヨハネの3章16節どうって、ちょっと実は僕のメッセージとも関係するんだよねと言いながら、それを言うとですね、分かったって心よく返事をしてくれて、でもねって最初の方だけにしてねって言われたんですね。 最初の方だけって皆さんわかるでしょうか。このヨハネの3章16節、神は実にその一人をお与えになったほどによう愛されたまでにしてねって言われたんですね。その後はちょっと長いから前半だけにしてねって言われたんですけども、私の方でちょっとお願いして、いやメッセージと関係してるからとは言いませんでしたけれども、後半もぜひ覚えてみようよって言ってチャレンジをしたのでした。大切なヨハネの福音書3章16節の御言葉、神はその一人子イエス様をお与えになるほどに私たちを愛してくださった、それは御子イエス様を信じる者が一人として滅びることなく永遠の命を持つためである、その神様の愛の素晴らしさを私たちは今日も御言葉から見てまいりましょう。今日のアウトラインとしてですね、一つだけ挙げました。まあ一つだったので出さなくてもよかったんですけれども、無条件の愛。無条件の愛ということ。神様が持っておられる愛、それは無条件の愛だということ。それを私たちは今日、御言葉からご一緒に確認してまいりましょう。それでは初めに今日の御言葉、マルコの福音書14章の12節、ご一緒にお読みしてまいりましょう。3、はい。すなわち杉越の子羊をほふる日、弟子たちはイエスに言った。杉越の食事ができるように私たちはどこへ行って用意をしましょうか。最初に出てきますね、種なしパンの祭り、まあ、これは杉越の祭りのことです。まあ、ただ杉越の祭りのことだって言われても、杉越の祭りって何だろうというところでもう一度確認をするとですね、この祭りは旧約聖書の出エジプト記に出てくる起源がある、そのような祭りです。当時イスラエル人がエジプトで奴隷とされていた時、神がイスラエル人を奴隷から解放するためにエジプトに10の災いを下されました。その災いの最中でイスラエルの民は子羊の血をですね、家の門中鴨居に塗って、その血を塗った家庭は守られた、災いが過ぎ去った、過ぎ越したということで、その時からその過ぎ越しの祭りが神様から命じられて祝われるようになりました。この祭りはですね、一週間続くんですけれども、人々はその祭りの前にですね、まず神殿に行って子羊をほふって、そしてその子羊をですね、最初の夕食の晩、つまり杉越の食事と言われる食事で食べるのでした。まあ、杉越の食事にはですね、細かく規定があって、それ以外にも種なしパン、イースト菌が入ってない膨らまない、まあ、ビスケットみたいなものですね、そういうパンであったり、まあ、苦い味のする野菜とか、まあ、いろんな決められたものを用意する必要がありました。まあ、その食事の用意をどこでしましょうか、弟子たちがイエス様に聞いたわけです。するとイエス様は何と答えたでしょうか。少し長いですけれども、13節から15節まで3節続けてご一緒に読んでみましょう。イエスはこう言って弟子のうち2人を使わされた。都に入りなさい。すると水瓶を運んでいる人に出会います。その人について行きなさい。そして彼が入っていく家の主人に、弟子たちと一緒に杉越の食事をする私の客間はどこかと先生が言っておりますと言いなさい。するとその主人自ら席が整えられて用意のできた2階の大広間を見せてくれます。そこで私たちのために用意をしなさい。はじめの13節に戻っていただくと、イエス様はまず言われたんですね。都に入りなさい、エルサレムに入りなさい、すると水瓶を運んでいるそういう人に出会いますよ。まあ、水瓶を運んでいる人たくさんいるかもしれないですけれども、その人っていうのは男性の ことですね。当時水瓶を運ぶという役割はほとんど女性がする、そのような仕事でしたから、男性が運ぶというのはわりかし目につきやすかったかもしれないですね。そしてその人についていくのだと、ついていったわけですね、弟子たちが。そして14節を見るとどうなったか。そして水瓶を運んでいる人に二人がついていって、そしてその水瓶を運ぶ人が入っていった家の主人にこう言いなさい、水越しの食事の間がどうなっているか、どこにあるか、そう先生が言ってます。そうイエス様は命じられたわけですね。イエス様はここで言われるんです。私の客間はどこか、私の客間がそこに用意されている、イエス様は言われるんです。この場所はですね、たまたまそこに空いていた場所じゃないんです。イエス様がすでにそこに場所を用意してくださっていた、そういう場所が用意してあるんだということです。その杉越の食事、その主催者はイエス様である、そのことがここで言われているんです。そして弟子たちがですね、早速その言葉の通りに二人で行ってみると、さあどうなったのか、16節その結果を私たち見てみましょう。16節ご一緒にお読みしましょう。弟子たちが出かけて行って都に入ると、イエスが彼らに言われた通りであった。弟子たちが行ってみるとですね、もうまさにイエス様が言われた通りのことが起こったわけですね。イエス様が二人の弟子たちに命じられて、そしてその通りになったって、皆さんなんか頭にですね、思い浮かぶ出来事がないでしょうか。そうですね、以前こんな出来事がありましたね。イエス様がエルサレムに入ってこられる際に、転ばを連れてきなさいと言って、そしてある家から転ばを連れてきなさい、主がご入り用なのですって言って、弟子たちに命じられて、わあその通りになった、その時の出来事ととても似ています。私たちはたとえこの先どうなるかわからないということがいくつも経験してきたかもしれません。しかしイエス様がそのために確かな用意をしてくださっている、そのことを私たちはいつも覚えるのです。この杉越の食事も用意ができてですね、いよいよ最後の晩餐と言われる、そのような場面が始まってまいります。これはイエス様が十字架につかれる前の晩ですね。なんでこの十字架の前の晩が杉越の食事であったのか、これはイエス様こそが誠の生贄、ほふられた子羊であるということが表されているからです。その食事の光景、17節18節、まずご一緒に2節続けて17節と18節、食事の光景を見てまいりましょう。夕方になってイエスは12人と一緒にそこに来られた。そして彼らが席について食事をしているとき、イエスは言われた。誠にあなた方に言います。あなた方のうちの一人で私と一緒に食事をしている者が私を裏切ります。イエス様は弟子たちを招いて食事を始められました。その食事の最中にイエス様はおっしゃいました。あなたたちの中で私を裏切る者がいるって。その言葉は弟子たちにとってはどれほど衝撃的な言葉だったかなと思わされます。ただ一人イエス様を裏切る、そんな心づもりをしていたユダを除いてはですね。ユダを除いてはきっと、ってそのような反応だったのではないでしょうか。さらに詳しく弟子たちの反応を見てみたいと思います。19節、弟子たちの反応はどのようなものであったのか。19節ご一緒にお読みしましょう。弟子たちは悲しくなり、次々にイエスに言い始めた。まさか私ではないでしょうか。弟子たちはこの時驚いたでしょうね。そ そしてその後悲しくなったんです。なぜ悲しくなったか、皆さんどう思われるでしょうか。なぜ悲しくなったか、それはもしかしたら自分がイエス様を裏切るかもしれないって、そのように思ったからではないでしょうか。彼らは知っていたんですね。自分のうちにもしかしたら裏切り者は私かもしれないって、そう思える自分の中にイエス様を裏切ってしまうかもしれない、そういう可能性がある、そういうつぼみがあるということを一人一人が知っていたからこそ、彼らは悲しくなってしまったんです。もしですね、彼らのうちにそんな思いがちっともなかったとしたら、この時どういう反応があったでしょうか。きっと彼らはですね、弟子たちのことだからきっと怒ったんじゃないかなとか、きっと何か行動を起こしたんじゃないかなと私は思わされます。まあ、自分の中にそのような疑う思いがなかったら、え、何、裏切る奴がこの中にいるだとって、誰だ手を挙げろって、今から目をつぶって裏切る者は手を挙げなさいとかですね、まあ、一人一人を指さしてですね、お前かお前かって、お前裏切りそうな顔してるなとかですね、一人一人を疑っていったかもしれない。でもそういうことは誰一人できなかった。だって自分がそうかもしれないから。もし私たちがその場にいたらどうでしょうか。あんた怪しいなって言えるでしょうか。そうじゃないんじゃないでしょうか。まさか私ではないでしょうかってイエス様にそのように尋ねてしまったのではないでしょうか。そのような弱さが弟子たちだけではない、私たちのうちにもそのような弱さが確かにあるんです。そしてイエス様は答えられました。20節21節、今日の最後の箇所20節と21節、2節続けてお読みしましょう。イエスは言われた。12人の一人で私と一緒に手を鉢に浸しているものです。人の子は自分について書かれている通り去っていきます。そういう人は生まれてこなければよかったのです。20節では、私と一緒に手を鉢に浸しているものありますね。これはですね、一緒のタイミングでイエス様とちょうど手を鉢に浸した、あなたが裏切り者って、そういうことではなくてですね、この一緒に、まあ、釜の飯を食べているというとあれですけども、一緒にこの食事を預かっているこの中の一人が私を裏切るんだ、そういう意味のことですね。そして最後の21節を見ると、イエス様言われました。人の子は去っていくのだ。人の子というのはイエス様のことですね。イエス様の地上での生涯がいよいよ終わりに近づいている、そのことをイエス様は語っておられます。そしてここでイエス様は言われます。人の子を裏切るそのような人は災いなのだ。続けて、そういう人は生まれてこなければよかったのだ。イエス様は言われました。生まれてこなければよかった。本当に強い言葉ですね。この生まれてこなければよかったっていうこのイエス様の言葉が、今回私はこのメッセージの備えをする中でとても強くですね、そして重々しく心に響いてきたんです。もしどうでしょうか、このような言葉をですね、自分の子供が誰かお友達に言っている、そのような光景を見られたら、皆さんどうでしょうか。あんたなんて生まれてこなければよかったんだよって自分の子供が言っていたら、皆さん本気で怒るのではないでしょうか。絶対にそんなこと言っちゃいけないって、たとえ誰であっても絶対にそういうことは口にしちゃいけないんだよって、私たちは言うんじゃないでしょうか。絶対に言ってはいけないという言葉、その言葉を今日この箇所で言っておられるのは 紛れもないイエス様なんです。だからこそ私は今日この準備をする中で戸惑ってしまったんです。イエス様はどういう意味でこの言葉を言われたのか、生まれてこなければよかった人って果たして本当にいるのだろうかって考えさせられるんです。またもしですね、この言葉が私たちに向けられているとしたらどうしようって考えてしまうんです。先ほども見ました、弟子たちの弱さが私たちにもあるんだ。そして私たちは知っていると思います、裏切ってしまうユダの弱さも実は私たちも持っていて、そしてこの言葉が私たちに向けられているとしたらどうしようか、私たちはそのように思ってしまうのではないでしょうか。私たちもあのユダのようにイエス様に背を向けてイエス様を裏切るようなことをしてしまった、そのことが何度もこれまであったのではないでしょうか。この今日の箇所のこのイエス様の言葉を、その言葉の本当の意味を私たちが知るとき、私たちははっきりと今日知ることができますね。この世界に生まれてこなければよかった人、そのような人は一人もいないのだということ。神様はその愛する一人子をお捧げになったほどによう愛された、あなたたちを愛された、それは誰一人として滅びることがなく永遠の命を持つため、すべての人のために神様は御子イエス様を犠牲にされました。誰一人欠けてはいけないってイエス様は今日願っておられます。そうですね、今日の歌詞を見てもそうでした。イエス様がこの最後の晩餐に招いたのは何人であったか、私たち先ほど読みましたけれども17節をもう一度ご一緒に読んでみたいと思います。17節もう一度ご一緒に読みましょう。夕方になってイエスは何人とあるでしょうか。イエスは12人と一緒にそこに来られたとあるんです。先ほどさらりとこの箇所を読みましたけれども、この12人を呼んでこの最後の晩餐の席に着かれたイエス様のその愛が、思いがどれほどであったのかと思わされるんです。イエス様はもちろんこの先に待っているご自分の死、それが分かっていました。そこから逃げ出すこともいくらでもできました。そしてここではすでに誰が裏切るかということをイエス様は知っておられました。ですからイエス様はここで12人を連れてくるのではなくて11人を連れてくればよかったんじゃないか、11人を連れてきてですね、ユダは置いておいて、あいつはいつか裏切るからと置いておいて、11人だけを連れてきて、その食事の席でユダがいない、あいつは裏切るから置いてきたんだって、あいつのことはもういい忘れようって、イエス様はそうはなさらなかった。イエス様はこの席にユダを含めた12人をこの食卓に招いたんです。それほどまでに一人の人の魂にイエス様が思いを持っておられるということです。イエス様がおっしゃった、先ほどおっしゃっておられました21節の言葉、そういう人は生まれてこなければよかったというその言葉、これを果たしてユダがその時どういう思いで聞いていたのかは分かりません。しかしイエス様としてはこの言葉はユダに対する滅びのそういう宣言ではありません。裏切り者は滅びとしまい、ユダお前は滅びるのだって、そういう宣言をここでしたのではありません。イエス様はユダに対して最後の最後まで立ち返るチャンスをこの食卓の場で与えておられたのです。ユダよ目を覚ませと、このままではあなたは滅びへの道へと向かってしまうんだからって、帰ってこい、ユダ私のもとへと帰ってこいと、イエス様は最後の一人まで諦めず、 裏切り者であるユダにも呼びかけておられるんです。しかしそれは決してユダの心を無理やり変える、そのようなことはイエス様なさいませんでした。ユダよ帰って来いという思いを持ちながらも、ユダ自身が自らが立ち返り振り向くことを待っておられる、願っておられる。ユダよどうか留まってほしい、ここまで私が言っているのだ。愛である神が、イエス様がこれほどまで言わなければいけないとはどういうことなのか、あなたに気づいてほしいのだ。ユダに立ち返ることを願っておられるのです。イエス様は最後の最後まで一人も滅びることを願っておられない。その愛が今私たちへと向けられているということも今日覚えてまいりましょう。その愛とはどのような愛でしょうか。その愛とは無条件の愛です。その無条件の愛が私たち一人一人に今日注がれています。私もこれまで無条件の愛何度も聞いてきました。何度もお話してきました。その無条件ということ、その愛が、ああ本当にまだまだ自分は分かりきれていないんだな、それは本当に大きなものなんだなということを子育てを通して思わされています。子どもたちの関わりを通して本当に日々私は教えられています。子育てを通し娘と関わる中で、娘に対して娘のそのままを受け入れることができない、変わることを求めてしまう、自分の願うようになってほしい、そのように変わることばかりを求めてしまう私の弱い父親の姿がありました。皆さんももしかしたら私と同じように子供に対しても変わることをまず求めてしまうことがないでしょうか。受け止めるよりもまず早く子供たちに変わることを求めること、子供たちだけではないかもしれません、夫に妻に愛する兄弟姉妹に周りの人にまず変わることを私たちが求めている、そのようなことはないでしょうか。自分の願うような子供になってほしい、押し付けてしまうことが私たちにないでしょうか。神様はそのように私たちを愛されたでしょうか。私はまた息子に対してもそのようなことを思ってしまうことがあります。先ほど前に出てくれてですね、自己紹介してくれました。実は何度も練習していてですね、名前は何ですかって時々惜しいとこまで言えるんですけれども、あ、いいと言いながらですね、あ、いい感じって、4歳というのも最初に5を作った後にピッて親指をうまく曲げてですね、4歳ってしてくれて、でも時に思ってしまうことがある。4歳でも、ああまだうまく話せない、大丈夫だろうかって思ってしまう、不安になってしまうことがあります。しかしですね、父なる神様は私たちを一度でもそのように見られたことがあるでしょうか。神様がですね、皆さんに対して、あなたはクリスチャン歴何年だから、もう数年経ったんだから、10年経ったんだから、20年経ったんだから、もう立派な信仰になってるよねって、もうこれわかるよねって、聖書のもう暗証聖句も何個もできてるんだよねって、神様はあなたにそういうことを迫ったことがあるでしょうか。神様はそんなこと一度もあなたに求めたことがないはずです。そのままのあなたを神様は受け入れてくださったはずです。私自身もそうです。牧師となって6年目になって、なんで6年目なのにこれができないの、あれができないのと言われたら、この場に立つことが不安になってしまう、そのような弱いものです。しかし神様はそうではない。神様は決してあなたが何かの条件を満たしたから、あなたが素晴らしいから、だからあなたを受け入れる、愛してるって、そのようなことを 神様は一言もおっしゃいません。無条件でどんなあなたであってもそのままのあなたをまずは愛してくださるんです。私たちが誰かを愛するとき、何かを手に持ってはいけないんです。放蕩息子の話があります。息子が財産の分け前を持って、そして父のもとを離れていってやりたい放題して帰ってきた。その時父の手には何か持っていたでしょうか。父がその時鞭を手に持っていて、息子よ帰ってきたなと、懲らしめてやると、これからはそのようなことをするなと、これからは父にしっかり従えと、そのような鞭を持っていたことはなかった。父はただ手を広げて子供を抱きしめたはずです。それが父の愛です。今日の箇所のイエス様はどうだったでしょうか。食卓に招いた人の一人は裏切るユダでした。またその中にはこれから三度イエス様のことを知らないというペテロもいました。またイエス様が十字架にかかる時にはもう逃げ出してしまった何人もの弟子たちがいました。そのような弟子たちの姿をイエス様はそのままの弟子たちを受け入れて、この食卓に来なさいと呼び寄せてくださいました。そのままの姿をまずは愛して受け止めてくださった。私たちはこの無条件の愛で愛されていることをもう一度覚えてまいりましょう。時にですね、言われることがあるんです。そのままのあなたが大切とかですね、あなたは愛されるために生まれたという、そういうメッセージはですね、ちょっと甘えじゃないのって、そのままそのままありのままって、いやそれじゃダメだよって、やっぱ変わらないとって、そう言われることもあります。しかしですね、まず福音の一番初め、それはまずこんな罪深い私を、罪ばかりの汚い私たちをそのままの姿で神様が受け入れてくださったという、本当にその素晴らしい神様の愛を、その技を私たちは覚えなければなりません。まず変わることではない、まず受け入れてくださった神様の愛を私たちは覚えてまいりましょう。引用箇所一箇所開きます。ローマ人への手紙五章の八節、ローマ人への手紙の五章の八節、ご一緒にお読みしましょう。しかし私たちがまだ罪人であったとき、ご自分の愛を明らかにしておられます。神様はですね、私たちが自分の罪に気づいて、そして悔い改めて、そして信仰が成長していったら愛してるよって、そういうふうには言われませんでした。私たちがまだ罪の中にいた時に、私たちがまだそのような汚い罪の中にあった時、汚れの中にあった時、あなたを愛してるよと引き寄せてくださいました。その無条件の愛によって、その神様の愛に抱かれた私たちだからこそ変わっていくことができるんです。その無条件の愛によって、私たちは自分の子供を、夫を、妻を、兄弟姉妹を、そして隣人を愛していくことができるんです。私たちは愛そうとしながらも、いつも何か条件をつけてしまう。気が合うとか合わないとか、私たちの気分がとかですね、何か必ず条件をつけてしまう私たち。しかしもう一度、神様の無条件のその愛を受け取っていくものとなりましょう。今日イエス様は私たちの内にある弱さを知っておられます。過去に私たちがどのような道を歩んできたのか、あの弟子たちのようにイエス様に背を向け裏切るようなことをしてしまった、思い返せばいくつもあるかもしれません。そしてこれからしてしまう、そのようなこともすべてひっくるめて、神様はそんな私たちだからこそ十字架へと向かい、救いを成し遂げてくださいました。決して私たちは 自分では救いを得ることができない、私たちのために罪のない子羊キリストが杉越の生贄となってくださった、そのイエス様の無条件の愛を覚えてまいりましょう。私たちは今日神様の声を聞いてまいりましょう。その声はどう言っているか、あなたを愛している、あなたは愛されるために生まれたのだ、生まれなければよかったという人は一人もいない、あなたが生まれてきてよかったと言っておられるその神様の愛を私たちは受け取ってまいりましょう。黙祷の時をもってまいります。ピアノを弾いていただきながら今日の御言葉を振り返りつつ、神様の大きなその愛を思い巡らしてまいりましょう。私たちは今日最後の晩餐が始まるその出来事をご一緒に見てまいりました。杉越の食事を用意されたイエス様の姿、そこは私の客間、私の席であると、私のいる場所であるとイエス様がおっしゃいました。いかがでしょうか。神様は今日私たちにも尋ねておられます。あなたの心に私の場所はあるかと神様が聞いておられます。それはどうでもよい場所ではない、心の真ん中に、一番大切なところに私のいる場所は用意してあるかと神様は尋ねておられます。今私たちが自分の心にその王座に何か別のものを据えているんだったら、何か別のものを握りしめているのであれば、今手放してまいりましょう。お迎えしてまいりましょう。イエス様来てくださいと心の王座にお迎えしてまいりましょう。また今日最後の晩餐での食事の始まりにイエス様が言われました。この中で私を裏切る者が一人いると。私たちはどうでしょうか。自分の胸に手を当てた時、これまでの私たちの歩みを見た時、それは私ではありませんということができるでしょうか。私たちにはこれまで何度も神様に背を向け歩んできた、そのような歩みがありました。しかし神様は私たちに対して、そんなあなたは生まれてこなければよかったとは言わず、最後まであなたを諦めず、諦めなかったからこそあなたが今日このところに招かれているんです。今日共に御言葉を聞いているんです。諦めない主の熱心があなたをここまで導いてくださいました。一人として滅びることなく、その熱心がユダに向けられ、弟子たちに向けられ、そして私たちにも向けられている、それは無条件の愛。常に何か条件をつけて人に好意を持とうとする私たち、 しかし愛とはそういうものではないのだということを今日また私たちは知ることができました。たとえ裏切るものであっても、背を向けるものであっても、何一つ条件をつけずに愛し受け入れてくださったそのイエス様の姿を見るときに、無条件の愛、その愛を私たちはまず受け取ってまいりましょう。その愛を存分に受け取ってまいりましょう。その愛の中に包まれ、イエス様の愛の中に抱かれてまいりましょう。そしてその愛をもって、今日は子ども祝福式、私たちはそれぞれの家庭で自分の子どもに向き合ってまいりましょう。自分の子どもと向き合うときに何か条件をつけていたことがなかったか、なぜもっとこうしないのか、こうできないのか、自分の子どもを責めてしまったこともあったかもしれない、思い通りにならなかったことがあるかもしれない。しかし神様が私たちを受け入れてくださったように、今手にあるものを手放して両手を広げて、私たちはまず自分の子を愛し抱き寄せてまいりましょう。そのままのあなたを愛していると引き寄せてまいりましょう。そしてその愛を持って、夫を、妻を、友を、兄弟姉妹を、隣人を愛してまいりましょう。またこれからのひととき、愛する兄弟姉妹を覚えてご一緒に祈る時を持ちましょう。手術を受けられた関川ルツ子姉妹の術後の回復のため、続く入院のため覚えてまいりましょう。また狭心症の手術を受けられた西高教会の高橋健先生のために続けてお祈りしてまいりましょう。また愛する兄弟姉妹、入院しておられる兄弟姉妹、また通院治療しておられる方々、施設に入っておられる方々のために覚えてお祈りしましょう。また世界各地の平和のために、傷ついているその土地のために、被災地のために覚えてお祈りしましょう。また今日は子ども祝福式、献辞式が持たれました。子どもたちのこれからの成長、もう一度この時心を合わせてご一緒にお祈りしましょう。無条件の愛に感謝しつつ、神様に感謝の祈りをご一緒にお捧げしてまいりましょう。お祈りしましょう。愛する天の父なる神様、感謝いたします。神様、あなたがどれほど大きな愛で私たちを愛してくださっているのか、その愛を今日知ることができてありがとうございます。あなたが罪人である私たちをまずは受け入れ、愛し、そして今日ここまで導いてくださったことを感謝いたします。これからもあなたの導きの、その愛の御手に私たちは委ねてまいります、歩んでまいりますから、よろしくお願いいたします。神様、また祈りの課題を覚えます。愛する兄弟姉妹を覚えます。関川ルツ子姉妹の術後の回復、どうか守られますように。痛みなども和らげられ、またリハビリを守られますように、よろしくお願いします。また狭心症の手術を受けられた高橋健先生のために、その回復をよろしくお願いします。愛する兄弟姉妹、入院されている方々、自宅療養中の方々、施設に入っておられる方々、抗がん剤治療を受けておられる方々、お一人一人をあなたが覚え、あなたの癒しの御手が豊かにありますように、よろしくお願いいたします。愛さんは、またウクライナや、またイスラエル、またパレスチナ、傷ついている土地に、人々にあなたの平和がありますように。神様の平和がこの世界にありますように。あなたの愛を知らない人に知ることができます。どうかよろしくお願いいたします。愛するイエス様のお名前に もう一言お祈りをいたします。愛する天の父なる神様、感謝いたします。あなたは私たちを一人も滅びることなく、一人も欠けることなく、その無条件の愛をもって愛してくださっている、その大きな愛を今日知りました。感謝いたします。神様、私たちが今日その大きな愛を受け取り、そしてただあなたの御手の中に包まれる、その幸いをもう一度知ることができますように、よろしくお願いします。神様、そしてまだあなたのこの無条件の愛を知らない、気づいていない方々がおられます。神様、どうかこの泉の地区に、このいわきの30万人以上いる人々に、一人として滅びることなくと言われた神様の愛が届きますように、この日本に、そして世界に、一人も滅びることを望んでおられない神様の熱心が、今日見たイエス様のその愛の熱心が一人一人に届きますように、どうかよろしくお願いいたします。また私たちも今日その無条件の愛を知り、無条件の愛をもって私たちに与えられた、預かっている子供を、そして家族を、兄弟姉妹、周りの人々を、隣人を愛していくことができますように、導いてください。力を与えてください。あなたの大きな愛に感謝いたします。愛するイエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。